Unbuilt Radio。
Unbuilt Radio、今日はアキーラとの放送会になります。アキーラ、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいやいや、今日の映画やばいっすよ。やばかった。
バスタオルいるな。
バスタオルいた。うん。まあ、今回の映画はですね、アメリカ独立宣言ね。
そう。
そう。
アメリカ独立宣言がテーマになってる映画です。
そう、 そういうことです。自由及び幸福の追求を追い求めるというところで、幸せの力ですね。で、現代が、
うん、
これ、読めへんねんけど俺、The Pursuit of Happiness っていう意味。
そうそう、The Pursuit of Happiness。
うんうん。ですね。幸せの力です。
まあ、そう、直訳したら、まあ、先ほど言ったのは幸福の追求。まさにアメリカ独立みたいな、こう、ね、アメリカンドリームじゃないけど。
うん。
これ、現代が、なんだろう、意味をものすごく含んでるなっていうのはね、映画見ていくとわかるんですよね。
いや、そうなのよ。
うん。
そうなんですよ。この幸せの追求ってところがね、今回、あのタイトルではあるんですけど、まあ、それを回収していく、上手にね、回収していくような感じで、映画は進んでいきますというところで。うん、まあもう、我らが、ウィル・スミスさん。
はい。
俺らが扱う映画の中では、初登場かな、もしかすると。
そうだね。てか、ウィル・スミスが、そもそもヒューマンドラマーの作品に出ることがあんまりないイメージがある。
いやー、そうか。
うん。なんかこう、エイリアンとかさ、あの、あれ、メインブラック。
メインブラックね。ウィル・スミス。バッドボーイズとか。
そうそうそう。うんうん、めっちゃ走ってるみたいな。
インディペンデンス・デイとかね。
あ、そうそうそうそうそうそう。アメリカ独立じゃないですか、インディペンデンスも。
そうやね。確かにそうか。うん。うん、
そう、だから珍しいよね。我々のラジオプログラムでも出すの初めてだね。だから。
そうそうそうそうそう。
うん。
まあ、主演がですね、ウィル・スミスさんで、うん、あとは、あの、女性の方、名前忘れちゃいましたが。
うん、リンダかな？
で、あ、リンダですね。うん、で、あれが、タンディビ・ニュートン。
むずいよな、読み方。むずい読み方。
この方ですね、ミッション・インポッシブルにも出てましたからね。
あ、マジで？
そう、ミッション・インポッシブル2で出てました。
出てた。
はい、
なんかそう言われたら見覚えあるかなっていう感じ。
そうで、これね、今回は前回のライオンに引き続き実話となっております。
はい、
来ました。
信じられないよな。
うん、これ実話は、いや、まあ、ちょっと脚色してるのか分からんけどやばいね本当に。でも、うん、このテーマになってるそのクリス・ガードナーさんっていう、この人が結構まあアメリカの方ではかなり偉大な実業家の人らしくて、まあ、その人の本当のリアルな物語を書いたということなんで、うん、もうほとんどもう一緒らしいですね、どうやら。
そうだね。うん。その人が立ち上げた会社も未だに残っていて、もうすごい存在感を放っていると。
うん、そうそうそうそう。
リアルな話なんだよね。
いや、これすごかったね。本当にバスタオル、うん、バスタオル映画やね。
いや、いるよ、これは。うん、なんかこう、何、家族愛みたいな、親子みたいな、あのお話に弱くて、僕がただでさえ弱いのに、
うん、
こんな映画見せられたらちょっとバスタオルいるって。
これはせやねん、これ、うん、ほんまに家族愛テーマにして結構なんていうの、涙腺ぶち殴ってくる映画やんな。
そうそうそうそう、
なんか珍しいよね、こういう映画も。
うん、これ息子のさ、クリストファー、
うん、クリストファー。
クリストファーは、ウィル・スミスの本当の子供で会ってるよね。
そう。ジェイデン・スミスさん。
そう、ジェイデン。かわいい。当時5歳かな。その映画に出てる設定では5歳の男の子は、本当にウィル・スミスと親子関係っていうのも、なんか本物の親子を見てるみたいで、さらに感動する要素の一つなんじゃないかなと思う。
これ、やばいよな。
うん、凝りすぎよな。キャスティング神だと思う。
うん、これさ、このな、あの、なんだっけ、あのあれよ、このジェイデン・スミスさんって、あのあれに出てて、あのベストキッド、
あ、え、ベストキッドの人が。
そうやで、これベストキッドのあのさ主人公の人。
はいはいはいはい。
あれ主人公の人ってウィル・スミスの息子で結構話題になって。
ああ、うわ、本当だ、一緒だ。
一個したよ、俺らの。
ああ、そう、一個したなよな。
すごい恐ろしい。
結構大人びてるように見えるけどな。
うん、
あ、それはびっくりですね。
可愛いよね、この時の幸せの力の時のジェイレン・スミスさんはもう本当に可愛かったね。
そう、可愛いし、あの可愛いからこそ境遇を考えた時にむっちゃ可哀想に見えるっていう。
いや、すごいよね。
そう、それがさらにこう胸をえぐってくるような、
あ
の、
うん、
もう本当に何、終盤までずっとさ辛いことの連続じゃない？
そうい
う展開が。
そう、
そう、それにあのウィル・スミスのが演じてるクリスがすごい辛い状況なのわかるし、それに巻き込まれてる5歳のクリストファー君もむっちゃ辛いんだろうなって思いながら見ちゃうよね。
いやー、これね、まさか親子で出てるとはねっていう。
そう。
で、まあらすじがすごく、まあなんか本当に等身大というか、なんか共感しやすいよね。なんかその奥さんリンダと息子のクリストファーが、
うん、
で、あとはそのクリス・ガードナーですね、ウィル・スミスが、うん、あの骨密度を測定するこの新型医療機器界のセールスマンなんですよ、うん、ね。
そうそうそうそう。
で、かなりまあ大金はたいて、これまあ、あの革命的な機械やと言うて、なんか1台の鬼高いやつを買って、うん、まあ売るんですけど、全然売れずに、もう税金も滞納しまくって、でもう奥さんが、うん、もうなんていうのあれね、もう気もう呆れてしまって、
うん、
うん、まあそれでバイバイになっちゃってね、最終的には。
そう、だから息子はどっちについていく、いかないみたいな、俺が育てる、いや私がみたいなのもあったしな。
そう、だって財布に1000円も入ってへんねんで。
びっくりしたよな。全財産、そう、口座に入ってる全財産もなんか何十ドルぐらいしかなくて。
ね。
も
うそら、そら生きていけへんし、うん、まあちょっと、なんか生、まあ多少脚色はもちろんされてるやろうけどさ、なんか路上で寝たりとか、うん、トイレの中でトイレットペーパー敷いて寝たりとか。
いや、そこね。
ちょっと。
じゃあ、つらかった。
あれつらいよね。見てられへんかった。
そう。もうね、クリスが、クリスさん、ウィル・スミスが演じてる男性の名前クリスなんですけど、
うんうん、
あの、トイレで、あの、息子のクリストファーと一緒に、ね、あの、過ごすシーンで、
うん、
こう、なんか、しばらく経ってから扉ガンガンガンってこう叩かれてたじゃない。
あった。長かったし、あのシーンしかも。
長かった、そう。で、めっちゃ涙流してて。
そう。
うわ、あの時の気持ち、どんな気持ちでこう、いるんだろうなって、本当に自分って情けないって思ってるのか、
うん、
あのクリストファーに対してものすごい申し訳ない気持ちいるのか、すごいいろんな気持ちが混じり合ってるんだろうなっていう、この演技力、
そうそうそうそう、
伝わってくる、
うんうん、
めっちゃか、そうそう、なんかもう感情移入しちゃったね、そこで。
あれよかったよね。で、まあ、うん、あれっすよね、そのまあその後は、まあ、ざっくりこう端折ってけど、本当に終了15分20分前ぐらいなんかな、うん、まあ、株の仲介人して、成功していくと。
そうだね、
すごいよかったよね、インターンシップみたいなの通じて、もう本当になんか、うん、何十人の何十人中一人しか選ばれへんみたいな感じで無事こう選ばれたりとかをして、でそこからは今の本当に、なんていうの、クリス・ガードナーがいわゆるこう本当に超 有望な実業家、
うん、
影響力のある実業家になっていくっていう、その足がかりをつかんで、まあ、映画は終わりみたいな感じで終わっていくんですけど。
そうだね、
うん、まあどっちかというと、そのそこに成り上がっていく、いわゆるそのアメリカンドリーム的なね、
うん、
そのもうだってさ、超アメリカンドリーム映画やったやん、今回って。
そうだね。
もうただのさ、努力と忍耐力でここまで乗り切ってさ、クリス・ガードナーは。
そうそうそうそう。
で、なんとかそう耐え忍んで、こう、アメリカンドリームを手に入れるっていう、まあ、本当にアメリカ人が大好きそうな物語で、まあ、俺もドツボにはまって、超好きなんやけど、こういうの。
うん。
うん。 いやすごいよね。だからこういうなんかサクセスストーリーを手に入れていくっていうことの、まあ、ストーリー性もすごく、まあ、いわゆるクリス・ガードナーっていう人のサクセスストーリーを感じつつも、やっぱりこう主題テーマとしては、まあ、家族愛というか、あとはその幸せって何なんですかみたいな話を、まあ、常にこう見ている人に問いかけるようなシーンが非常に多かったよね。
うん、そうだね。
うん、
そう、もう考えたら尽きないけどな、幸せって何なんだって。もう本当に人によって違ったりするしな。
そうなんですよね。だからまあ今回の映画、うん、まあちょっとタイトルとかね、また後半あのハピネスのね綴りがちょっと違うとかっていうシーンも、うん、ありましたよね今回。
そうだね、
で、
う
ん、その辺もちょっと考えていきたいんですけど、まず、まあ、印象に残ったシーンね、名言の嵐でしたけれども、うん、今回は
なんか被る気がするな。なんか毎度のことだけど被りそう今回も。
まあ今回アキラチョイスの映画なんで、アキラからまずはちょっと印象に残ったシーン、うん、まあ、もしくは同じところで名言があればそこも合わせて共有していただければと思いますが、はい、いや結構多かったと思うで俺今回。
あ、マジで。
うん、
僕はもうここでしょっていうところがあって何回も見直したんですけど、
かぶった。
あのね、あのシーンで言うと、
うん、
息子のクリストファー君が、
うん、
パパのクリスと一緒に、
うん、
とある建物の屋上でバスケットボールして遊んでるんですよ。
うわ、
うん、
もう分かったもん。
分かったでしょ、めっちゃいいですね。そう、
もう分かったもん。
なんでバスケかっていうと、まだその奥さんのリンだと、まだちょっと、うん、今よりは仲悪くなかった時に、
うん、
2人でクリストファー君 のお誕生日プレゼントにバスケットボール買ってあげた。
ありました、ありました。
でそれをすごい大事にしていて、でパパのクリスも忙しいこう本業の骨密度測定機器のセールスと、あとなんだインターンシップの忙しい合間を縫って息子と遊ぶんですよね、バスケして、うん、で息子が僕は将来プロバスケ選手になるんだって、
うん、言ったね。
言った後に、そう、その後にクリスは何言ったかっていうと、うん、お前には無理じゃないかって言うんですよ。
いやー、あの時ねちょっと自分も不安定だったからね、しかも、
うん、そうそう、お前には無理、そう、パパも頭は良かったけど運動はそこそこだったから、お前もその程度なんじゃないのみたいな話をしちゃって、お前何言ってんだってその時は思ったんですけど、
うんうんうんうん、
そのセリフは、そのなんだそれっていうセリフは、うん、この後来るド名言の伏線だったっていうのに気づくわけですよ、この後に。
それが何だった、あれもうそこやん。それめちゃくちゃ感動したしな俺
なあ、うん、めっちゃ響いたし、
あれめちゃくちゃ良かったよな。
でその名言ですよね、お待たせしました、めっちゃ引っ張ったんですけど、
うん、
何かというと、おいと、
うん、
クリストファーと、
うん、
お前にはできないなんて言葉を絶対に誰にも言わせるな、
うん、
父である俺にさ言わせるな、分かったな、とお前に夢があるならそれを守り抜けと、
うん、
人はね、自分が何かをできないって分かった時に他の人にも、まあ、お前にはそれ無理だよと、足引っ張るよと、
うん、
うん、そんなのにめげずに、何かが欲しかったら、夢があるんだったらそれをつかみ取れと、
うんうんうん、
っていうふうに言うわけ。直前にお前には無理だよって言って、
うん、
それを聞いたクリストファーはふてくされたんですよね、
う
ん、
そう
って
言いながら、そうやね、
そう、その直後にお前ちょっと待てと、そんなお前にはできないなんて言葉を誰にも言わせるんじゃねえと、
うん、
夢があるんだったら自分で掴みに行かなくちゃダメだろうみたいなことを言ったわけです。ここがすごく良かった。この一連の流れが、
そうね、
すごくいいシーンだったし、名言だなっていうふうに思いました。
いやー、言われましたね。
ですよね。
いや、あそこ、なんか、えらいね、なんか、バスケをただ息子とするシーンに限らずに関わらず、かなりこう、尺長かったし。
長かった。うん、
でしかもこの、なんだろうね、まあ、シーンとしてはさ、うわ、言ってもうたっていう感じがすごくあるよね、だから、
うん、
なんか訂正するシーンだから言ったクリスが。
そうだね。うん、
いや、 言ってしまったなみたいな、なんか自分の今の置かれてるその焦燥感とかからも来るような、あのいやいやいや、なんかそのお前はできへんでみたいな、俺もできへんからお前もできへんでって言いたがる、あの人間の特性を本当に上手に表してる感じがあって、
うん、
でそれを息子に言っちゃうっていうね。ただその、そう、息子がやっぱその症状を見せた時に、いやあかんってなって、すぐにこう、いや諦めんなと、誰にもなんかそのできない、なんかその何としても手に入れろみたいな、
うん、
なんかことをね、またなんか結構自分に言ってたよね。だからあれは
言い聞かせてる感もあったかもしれない。ああそうだね、うん、言い聞かせてたのかもね。あれは息子に言うっていう体を取っときながら、
そう、自分に対して言ってないと思うよ、うん、
なるほど、さらに深みが増したな、
うん、そうっすよ、
うん、
まあまあまあまあまあまあまあ、そうですよ
っていう感じでした。さあ千春くんはいかがですか。
もう持ち玉ないけどいや持ち玉ないけど、いやこれね、でも俺、うん、まあ隠し持ってんのは、
うん、
これやっぱ、いやでもね、いやいいとこ目つけたなと思って、アッキーはもちろん、
うん、
でもね、うん、これちゃんと見てるとこの映画の全てが凝縮されている名言があるんですよ。
ほう、
これどこか、どこかと言いますと、これね、奥さんと電話するシーンがあったんですよね、今回。どのシーンかというと、かなり真ん中ぐらいで、その、
どう、なるほど。
まあ、クリスが奥さんに電話するんですよね。
うん。
で、すぐに家帰れませんっていう、言うと、
うん、
あのまあ、奥さんがね、まあ、簡単に言うと息子と出ていくからみたいな話するんですよ。
ああ、そこか。
で、おいおいみたいな。
その電話か。うん、
で、あの、五千頭を見ながらね。
うん。
五千頭を見ながら、クリスが語る言葉があるんですよ。
うん。
これはね、しさ深かったね。マジで。
ちょ、もったいぶらんと早く教えて。
いや、これね、英語かなり長かったんやけど、まあ、字幕のところとかも合わせて言うと、and I remember thinking how did he know to put the pursuit part in there? って書いてありまして、
はいはいはい。
まあ、これまあ日本語で言っていくとですね、そして私は考えたことを覚えています、どうやって彼、うん、トーマス・ジェファーソンはそこに追求という言葉を入れるべきかが分かっていたのでしょうか。これあれね、あの憲法を作った人に対し投げかけてることね、
うん、
で多分幸せとは私たちが追求することしかできないもので、実際には決して手に入れることはできないのかもしれません、何があってもそれがどうやって分かったんだろうっていう、まあすごいこう哲学的な内容でもありますけれども、まあ、ここがね完全にこの映画を象徴してるんじゃないでしょうかというところですよ。
そうだね、なんか悲壮感漂ってるな、
うん、そうなんですよね、うん、
状況も状況だったからな。
そうそうそうそうそう、
あれかな、クリス的には家族3人でお金も余裕があって、
うん、そう
で3人でこう息子を公園に遊びに連れてったり、一緒にバスケしたりアメフトの試合見たりとかっていう幸せを思い描いてたけど、追求はできるけどそれは叶わないもんなんだなって分かっちゃったシーンっていうことなんでしょうかね。
そうなんですよ、
うん、
追求ってのはもう追い求めることしかできひんもんなんやっていう、だからこの、いやこれねすごく難しいけど、幸せになろうなろうって思ってる人って多分永遠幸せになれへんやろなと思って、
うん、
なんかこの映画から分かったことってさ、結構もう映画の最終版ぐらいまでは、それこそこの、 あの半分のシーンまでって結構クリスはまあ幸せになろうとかなんとかしてやろうみたいな感じで自分なりのその理想とか幸せを追い求めてめちゃくちゃこう躍起になって頑張ってたよね。
うん、
でも、まあ、それが結局は、まあ、奥さんとのハレーションにつながってしまって、まあ、こういう状況になってしまったので、そこでなんか、これって幸せってもう追求することしかできひんちゃうかってなって、まあ、ちょっとこう打ちひしがれたっていう感じなのね、うん、でもまあ息子だけは絶対にみたいな感じで、やっぱりここで大事になってくるのはそのクリスの息子ですよね。
うん、
うん、で息子のために今度はもう本当に自分の身を挺してでも、まあ、守るんだというか、こう頑張っていくんやっ ていう、まあ、誰かのためにもう完全にこう息子のためにコミットをしだすクリスが後半なんですよね、簡単に言うと。こっからは
そうだね、うん、
だからそっからなんかこうすごくしんどいなりにもちょっと少しのこうなんていうの、息子とのこう話す時間とか一緒にこうお風呂入るとか一緒に寝るとかそういう細かいところがすごくこう幸せそうに描かれるシーンがすごく多くなってくるんですよ、
うんうんうん、
これはねよう見ると生活は苦しくなってて、もちろんその中でこうクリスが荒ぶるシーンとかあるんやけど、やっぱねしんどくなってってるけど幸せをすごく感じてるシーンとかも大きく描かれてるよね、やっぱ。これがちょっとなんかこう、ね、逆説的でいいなと思ってて、
うん、
やっぱりそのなんか幸せを追い求めてるけどすごくこう身近にあって普段自分が気づいてないところにあるんじゃねえかっていうところのメッセージ、
うん、
っていうのがやっぱしこの、まあ、名言の中に全て含まれてるなっていうところですよね。
いやーなるほどね。確かにこうクリスがあのなんだろう株仲介人のインターンとして、
うん、
なんとか結果を出そうとしていたのもこうなんだろうっていうよりも立ち戻って何あの骨密度生息、うん
うん、
機器のさセールスマンとしてなんとか結果を出そうとしていたのも、
うん、
あの家族の幸せを追求してっていうところがやっぱり
うんうん、
根本のモチベーションとしてあったと思うから、
うん、
やっぱそこもテーマに即してるし、
うんうんうん
うん、やっぱ話こうあの進めて進んで見ていくうちにやっぱお金だけが、うんうん、あの幸せの指標なんじゃない、まあ、その家族と一緒にいるとか、まあ、どんなしんどい状況でもこの人のためになら頑張れるみたいなそういうあの人がいるっていうことがそもそも幸せ なんだろうなっていうのも見てて思うよね。
そうなんすよね。でこれね、うん、もうちょっとそのまま今日のテーマに行っちゃいたいんですけど、
はい、
これ今の話って今回の映画のタイトルの映画のタイトルじゃないですけどあの The Pursuit of Happiness ですね、はい、これね誤表記なんですよ簡単に言うと、
うん、
あの I が Y になってるんですよね。
ハピネスの Y が I が Y になってるのか。
そうそう I が Y になってる。
うん、
でこれがすごくまあ今の話とすごくリンクしてるなと思ってて、
うん、
まあ、まあ簡単に言うとその映画の中でさハピネスのなんか綴りもちゃんと書けないなんか移民が経営するところに保育園に入れてたやん、
うんうんうん、
なんかあの辺とかもすごく面白かったんやけどなんかこの映画のタイトルをそのまま言ってるみたいな。
そうだね。
うん、でこれさ俺もあのその終わってから調べてたのもそうやし多分そういう意味だよなと思って、うん、まあ、まさしくそうやってんけどあのハピネスっていう言葉にこう Y ではなく I があるっていうセリフがね、うん、あのこの映画の中でもあるんやけど、
うん、
これ I っていうのはこれ私って意味なんですよね多分言ってんのは。もう絶対そうやなって、ね、Y じゃなくて I があるんだってその I っていうこう私が見つけた、
うん、
その幸せの力っていうところ。
はいはいはい。
うん、でこれやっぱクリスのこの幸福の追求っていうことってさっきも言ってたけどなんか幸せになるんや幸せになるんやって言って追求した先にあったものではなくて結構この映画の中で特徴的やったんっていうのはなんかもっともっと生活自体をこう楽にしていきたいとか便利にしていきたいとか、うん、もう苦しみたくないって思い続けた後にこう幸福があっただけっていう。
そうだね。
これまあなんかすごくなんかしゃれてるしなんかいいなと思ってね、うん、Y じゃなくてこう I を自分なりのこう幸せの形を見つけていくっていうところと、
うんうんうん
またその幸せって何やねんっていうところで多分人それぞれ定義があるけど一個この映画で見て感じたのは多分明らかに不幸を消していけば幸せになるんやろなっていうのはちょっと思った。
おお、なるほど。
わかる？なんかこの微妙な違い。
うんうんうん。
なんか幸せになるってなるとさじゃあ何やろ 金持ちになるとかさ、じゃあ、
うん、
すごくこう権威を持つとか、あとはモテモテになるとかさ、その、
うん、
そうすると俺は幸せになるんやみたいな、その プラス思考っていうんですか、言うんかな、その積み上げ系、
うん、
じゃなくて、結構この不幸を避けよう避けようって、ここには絶対こうならんとこうって消していくと、多分幸せ、なんか今回のその、まあ、クリスみたいな感じで、それを消していった先に、なんか自分なりにこう幸せやなって感じれるシーンがやっぱ増えてくる気がするんよね。
うん、
なんか当たり前をすごくこう幸せのように感じれるとかね。
なるほどな。あ、それで言うと、だからあれか、あの貧困状態から脱するっていうこともまあ幸せの一つではあるだろうし、まあ、仮に貧困状態だったとしても、うん、なんだろう、あの息子と一緒にいれないっていう不幸せを取り除いて、例えばそのダイナーで一緒に食事してるシーンとかさ、バスとか電車で一緒に移動してるっていうこと、ささやかな親子のコミュニケーションっていうのも、それができない状況を取り除いていくことで、うん、ささやかな幸せを感じることができるみたいなことかな。
そうそうそうそうそう、そんな感じ、うん、そんな感じ、本当に。
なるほどな。そう言われてみたら、本当にちっちゃい幸せを、なんだろう、物語の終盤になっていくに従って、うん、すごい描写してるところがやっぱあったような、思い出した。
うん、うん、そう。まあ、これ自体ね、シンプルに、そのハピネスの正しいスペルじゃない落書きのスペルミスがそのままタイトルに使われてるらしいんだけどね、映画の裏話で言うと、うん、でアメリカの独立宣言に登場する一節もこのハピネス、うん、ザ・パースーツ・オブ・ハピネスは綴りがちゃうねんな、
うん、あ、マジで。
そう、なんかまあ
それもそういう、
多分そういう意味になるね。うん、
はあ、すごいな、よく考えられてるな。
うん、なんかいいなと思った、これ。
うん、
そう、
なんかこういう言葉遊びを現代でしてくれてると、こう、あの放題もまあいいのかもしれないけどさ、
うんうんうん、
あの現代を考察するっていう楽しみもあるような。
うん、なんかいろんな考察があるらしいけどね。
うん、
うん、うん、そう、
なるほど。
というで、なんかいろんな、まあ、父親愛というかね、
うん、
うん、なんか当然じゃないぞみたいなことを植え付ける、なんかその愛、なんか Y がん愛が当たり前なんじゃないぞっていうことをなんか植え付けるためにも、なんかあえて表記をしてたりもするんかなとも。
うん、
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 要はさ、なんで愛を Y に変え、愛に変えないのかっていうのは、その当たり前やんか、これ当然のこととか。
うん、
でもその幸せっていうところと当て込めると、幸せ自体もそれ当然のものではないっていうことをそこに認識ってリンクさせてる感じがすごいあるよね。だから、
なるほど、そう、 Y であることが、愛であることが当たり前だっていう、そこを疑えっていう、
あ、そうそうそう、そういうこと、
それをあえて Y にしてる。その Y もさ、
うん、
今めっちゃたまたま思い浮かんだダジャレではあるけど、
うん、
Y ってこう 5W1H の Y、
うん、
WHY、
うん、
それなんで幸せって何なんだ、なんでそれが幸せなのかっていうのを、
うんうんうん、
こ
う
なぜ掘りしていこうぜっていう Y なんじゃないかっていうふうに
一瞬思った。それもあるで絶対。
うん、
うん、そう、
すごい、ハピネスでこんだけ意味を持たせられるってすごいな。
うんうんうんうん、うん、すごいね、こういろんな考察はできるよね。
うん、
うん、
いや面白いね。
そうなんですよね。まあこの映画、まあ、実話っていうことがまず相当インパクトがある。で、
うん、
泣いたシーン、これね、
うん、
もう俺完全に泣いたシーン、これここってのがあんねんけどさ、
うん、
これかぶってるかもしれんけど、最後証券会社に受かった時ね、
うん、うんうんうん、
あこで俺号泣した。
いや、あれは泣く、しょうがない。
あれさ、もうほんまにあかんよね。なんか今日なんかそのね、面接1回目の時はさ、こう家の、うん、なんかもう金出すすぎて家の塗装してる間に来ちゃってさ、で、うん、なんか駐車違反で捕まって、しかもでちょっと1日拘置所みたいなとこに置かれてさ、
うん、
で1回目のそのインターンの面接の時ってもうすごいボロボロの服で行って、
そうそうそうそう、周りみんなスーツ着てんのに
そこでしかなかったんやみたいな、
そうペンキまみれの頭とシャツとデニム、
そう
なんじゃそれっていうな。
最後はスーツでバシッて決めて、
うん、
で行ったよね。ですごい今日はなんかこう皮肉っぽくね、今回は綺麗なスーツじゃないですかみたいな
社長に言われてたな。
でそうなんですよ、今回だけは最終日なのでしっかり決めてきましたって言った時に、うん、残念やけど明日からもスーツ着てもらうよって言った瞬間にこうもうああ言うてお
しゃれよな言い方が。
でクリスがもうそこでもう涙ぐんじゃうのよね、うん、もう
そう
やっとここで仕事ができるんやっていう、
報われたっていうな。
まあここでいろいろ感じるよね本当に。こうすぐにこうクリストファーのとこ行ったもんね。だってなんか感傷に、うん、そうそうそう、感傷に浸るかなと思って案外あっさりとありがとうございましたほなみたいな感じで言ってもうすぐクリストファーのとこバーッと走ってあったぞみたいなシーンがね、うん、あんこでもう俺もう大号泣
あの泣きの描写も良かったよな。その明日からも来てくれよって言われた時に、
うん、
あの驚くでもなく、
うん、
喜ぶでもなくただただ静かに涙ぐんでたっていう、わかりましたありがとうございますこう涙流しながら握手して、
そうやな。
で、そうで自分のデスクに戻ってさ、
うん、
なんかこう落ち着かないから何なんかペン落としたりしながら外出て、で、うん、外に出てやっとあのこうストリートでこう人がたくさん歩いてる街並みの中よっしゃってこう、
そう
静かに喜ぶでそのまま感情を爆発させて走って、
うん、
その例の移民の保育園のとこ行ってクリストファー抱きしめてっていうとこが一連が良かったよな。
うんうんうん。
そこですごいいろいろ思い出してたと思う。あの窓からかすかに漏れた明かりで勉強したこととかさ、
すごいねあれとかね。
そういやーなんかそんなん全部思い出してあの涙だったんだろうなっていう、なんかそういうバックグラウンドをこっちも見せられてるからさ、
うん、
うん、あの時のクリスこんな気持ちだったんだろうなっていう、
うんうんうんうん、
感情なんか感情移入はやっぱした。
いやだからさ、したしないだしその、うん、ウィル・スミスの演技って改めてすげえなって思ったよね。
すごい。
なんやろ、その証券会社のさ、オフィスに初めてこう入った時のあの可能性感じた時の顔とかさ。
うん。
あ、これいけるわ、みたいな。ただ最後一人に選ばれた時のあの涙の表情とか見た時さ、うん、あ、やっぱウィル・スミスってすげえ役者なんやなっていうのは、
うん。
すごい思ったよね。
それアカデミー賞にも呼ばれるような、いろいろあったけど。
いやそうよね、
うん
うん、
やっぱあの涙流す演技にやっぱグッときた。その最後の受かったシーンだけじゃなくて、
うんうん、
トイレで息子を寝かしつけながら、
うん
うん、そうスーツ着てあの地べたにトイレットペーパー敷いてさえ折れないようにでこう座ってクリストファー寝かしつけてた時にこう、
うん、
ドアドンドンドン叩かれてこう涙流してるシーンも本当になんか悔しそうで、
そうやな、
あめっちゃ感情伝わってきたし、やっぱウィル・スミスすごって思った。
ウィル・スミスやばい、
やばいよな語彙力がもうウィル・スミス
さんマジでやばい、
あ
もうムキムキマッチョマンじゃないよ
なんかこうただエイリアンと戦ってるハンサムなおっさんかと思ってたけど、
うん、
うん、ただすごい、
すごかったね。やっぱあとはその、うん、これ結構やっぱ感情の起伏がすごかったよね。映画のその波っていうの、全体の映画の表情がすごかったよね。やっぱ、
うんうんうん、
一回だってホームレスになってるねん でホームレスになって、ね、でなんかそのセンスだけというか才能で言ってないやん。もう完全にその見たらわかるけどさ、それこそお 水飲んだらさトイレ行きたくなるから、トイレに行った時間分ロスしてしまうからって言ってデスクに水飲まずに着くシーンとかあったやんか。
うん、
で結構そういうシーンとか見てもやっぱめちゃくちゃ努力してない、めちゃくちゃ努力凄まじいし、財布に1000円ないんやでこいつ
なんかこう あの、パワーのかけ方がものすごい極端。極端で、いい意味で極端。
うん、そう。
うん、
しかも駐車違反何回すんねん。それでなんぼ金取られとんねんっていう。
なあ。
うん。いや、とかね。
結局車は戻ってきてないの、あれって。
戻ってきてない。
あれ売ったらお金作れたのになって思う。
経験者は語る。
ああ、そう。あのちょっと前にね、
うん、
あの生活のために車を手放しましたが、
あれは辛かったね。
前科があるんでね、うん、私にも、うん、
まあそうね。あとしかもさ、こうやっぱ自分時にはこう寝るためとか、そのご飯食べる場所のためだけに自分と子供を傷つけて教会の列に並ぶという、あのストイックさとかね。
あれすごいよな、かなりアグレッシブじゃないとあそこまでできないよ。
そう、でもずっとあったのはしっかりその息子のためにっていう思いが前提にありながら、どんなことでもやっぱこう努力をしていくっていう姿勢は、なんか改めてこう背筋が伸びるよねって思うよね。別に息子がいるわけじゃないけど、ああいうのはすごく力もらうよね。
こう誰かのために頑張るっていうのがな、
うん、
こうなんだろう、今ってこう自分が生活できさえすれば
うん、
いいシチュエーションではあるけど、だって誰とも、あの、まあ、結婚してないし、養ってる人もいないし、一人暮らしだし、なんとかもう、あの、自分が生きていけるだけのお金を稼げれば、それで最悪いいで、いいのではあるけど、
うんうん、
クリスみたいな、すごいこう、あの、子供、5歳の子供を絶対にこう、自分の力で育て上げなきゃいけないし、守っていかないといけない。っていう、
うんうん、
あのもう後戻りできないような背水の陣みたいな状況にいると、あそこまで鬼になれるんだなって。
いやー、そうよね、
うん、
だって息子のキャプテンアメリカもう無視ったから
な。なあ、あれちょっとかわいそうだったけどな。
あれちょっと切なすぎるよな。
そう、教会に行くためとはいえな、大事にしてたおもちゃを、うん、しかもこう黙ってついてこいで結構強い口調で言ってたし、うわめっちゃかわいそうって思いながら見てたもん。
うんうんうんうん。そうなんですよね。まあまあまあまあ、まあ、
話しながら調べてたんですけど、本物のクリストファーは当時2歳だったらしい。
赤ちゃんやもはや。
赤ちゃん。余計にだから2歳でホームレス経験してる子なんてなかなかいないよな。
やばいねそれ。
いやー、なんかもう掃除でいい話だったな。
うん、
うん、
いやーすごかったね。結構こう、
うん、
うん、もう本当にサクセスストーリーでもあったし、まあ親子愛とかね、でなんか自分たち自身もこうなんか生き方としてすごくなんか学ばさせてもらう感じはありますよね。これが本当の人、クリス・ガードナーさんっていうやっぱ実在の人物、脚色はされど、うん、ある程度こう大枠は同じような感じの人生を送ってきた人がいるっていうところを見た時にね、やっぱり自分に当てはめた時にここまでの努力ってできるかって、まあそれを可能にさせる何かこう熱いパッションやったりとか何かあるんかって言われると、確かにそこはないのかもしれないとかね、
うんうんうん
うん、思ったりもする映画ではありましたし。
そうだね。なんか、自分がじゃあ、今からじゃあクリスになって、一年間過ごしてくださいって言われたら、無理。絶対に、できない。と思う。あ、でも、どうかな、息子がいたらでき
ん
のかな。
そうやね。これ分からんね。息子がおったら、人間って守るもんが増えたら強くなるって言うやん。
確かにな。
うん。
うん。でもなんかこう、今、じゃあ、はい、クリスね、あんたって言われたら、
うん、
いやいやいや、無理でしょって。
うん
うん、言っちゃうと思うけど、
うん、
でも実際にそれやった人がいるっていうのはすごいよな。だから不可能ではないんだろうな、きっと。
そうよ、
ここまで努力の鬼になってストイックに家族も仕事も守るっていう、
うん、お前にできないなんて絶対誰も言わすなよ。
あー、ちょっと待って、今めっちゃブーメラン返ってきたよ。投げたブーメラン返ってきたぞ。さあ伏線回収ということで。
そうです、ここはすごいね、いい名言でしたね。やっぱりDon't ever let somebody tell you you can do something. Not ever me.、うん、ってあるよね。父である俺でさえ言わすなよって。
うん。
Alright? あんた、あんた、オーライのあの、すみません、か、ジスミズジュニアめちゃくちゃ可愛かった。
そう、返す感じな、お迎えし。
うん。
You want something? Go get it. Period.、うん、それだけだって、ここに言い方もかっこよかった。
ですね。
何かが欲しければそれをつかみ取れと。お前に夢があるならそれを守り抜けてやる。うん、
いや
座右の銘にしよう。
締まりますね、これは。
はぁ。
いやー、いいですね。まあちょっとこういう本当に実話ベースのものをやっぱ取り上げていくのってやっぱいいですね。感情がすごく豊かになるし、うん、やっぱ俺はね、同じセールスマンとしてなんかこうなんか感じることもありましたしね。
そうだね、業種一緒だもんな。
うん、
あれだったよな、マクドナルドの、
そう、
ファウンダーでしたっけ。
ファウンダー、
うん、あれもセールスマンの映画だったけど、あの時もかなり千春くん熱かった記憶がありますし。
まあだから神木ベスト映画ですかね、
う
ん、俺の。
そうだね、うん、やっぱ同じお仕事をしてる人としてやっぱ感じるものはこうビンビンと感じるものはあるんだろうな、
うん、そうそうそう、あのレイクロックの時とかも一種のこう狂気さというのもあり、あったけど、このクリスもそれに近しいなってね、やっぱその息子のためならもう本当にちょっとこう狂気さを帯びてしまうという、
うん、
もう自分も息子も傷つけるっていうえぐいことするっていう
レイクロックもレイクロックで何か幸せを追求していたんだろうね。
そうだね、
クリスとはまた違う種類の幸せ。
そうだね、まあ、あれはもう完全に自分の野望のためにって感じだったよね、うん、もう、
うん、
すごかったよねあれは。
そうだね、びっくりなるだと、まあなんだろう、もともとのモチベーションはマクドナルドハンバーガーを世の中に広げていってこう美味しいものを食べてもらいたいんだっていう、自分の感動をいろんな人に知ってもらいたいっていう追求だったのかもしれないけど、
そうそうそう、
うん、途中からなんかね、あの結構なんだろう、アグレッシブになって、
うん
うん、どんどんこう裾野を広げていってビジネスとして考えていってみたいな、
うんうん、
そんな追求の仕方もあり、家族を幸せにするっていう幸せの追求の仕方もあり、本当に人それぞれですねこれは
ね。
うん、
いい感じにまとめてくださって
はい、
ありがとうございます。まあ、今回ですね、アッキーラがチョイスしてくださいました幸せの力というところで、 The Pursuit of Happiness、 なぜ愛が Y で、あ、じゃあ Y がなぜ愛じゃないのかというところもね、うん、すごくこう考えさせられる映画ではありましたし、それをまあ考えるヒントとなるようなものがこの映画のストーリーの中にたくさん散りばめられてたりもしますので、まあ、お仕事をしておられる方はもちろんですけれども、まあ、もうすでにねご家族持ってらっしゃる方はこれ見たらなんか守るべきもんって確かに家族なんじゃないかなと、原点回帰をさせられるような、うん、まあ、そんなね本当にハートフルな映画にはなっておりますので、ぜひお盆夏休み近いですので見ていただければと思っております。
おすすめです、
おすすめです。はい、では、引き続きですけれどもアッキーラと一緒に、映画の放送会を続けてまいりますので、次回もお楽しみにしていただければと思っております。
うん、
はい、では本日もアッキーラありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
The Pursuit of Happiness.